もう一度マナさんご挨拶したいと思います。おはようございます。先週のことがありまして、以前よりも、多くの方たちが、インターネットとか、DVD の関係もあるんですけども、健康のことをいろいろご心配くださいまして、先週も何人もの方がですね、先生目の方大丈夫ですかと祈ってますからというふうにご連絡いただいたり、お手紙いただいたり、また家族のこともありますので、本当に私たちの家族が必要、助けが必要な時いつでもいつでも言ってくださいという声をかけていただいたりですね、本当に励ましをいただいて感謝しております。で、私今日のメッセージの前に続けて皆様もいつも私も私の家族のためにも、特に健康のことも覚えてはっておりますので、私が持っているこのいわゆる健康という面における考え方ですね、少しそれをご説明しておきたいなと思います。それはそれは皆様もそうしてくださいという意味ではなくて、私自身が、与えられている信仰ですので、同じなくてもいいんですよ。で、私の考え方だけを知っておいてくださったら、祈っていただくために、時にですね、なんか祈りやすいんじゃないかなと思いますので、お話したいと思うんですね。で、まず基本的にはこのヨハネの手紙の第3の、2節にありますように、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。こう書かれておりますから、健康というのは神様からの恵みと祝福だと思いますし、病気になれば癒されるように、また弱れば元気になるようにということをまず願っております。そして祈っています。これは基本的なことです。ただですね、私が持っている信仰の中には、病気だから全てが癒されなきゃいけないんだとは考えていないんです。で、ただですね、その癒されなきゃいけない、癒されなくてもそれじゃ良いのかということではないです。癒されることは願ってるんです。でも癒されないということがあっても、それは受け入れていこうというふうに考えております。ただそこには一つの自分なりの条件がありましてですね、それは病気そのものを受け入れることはできませんが、実は問題はいつでもですね、その病気に対して自分がどういうふうにそれを受け止めて対処しているかという、その付き合い方というか取り扱い方というか、その問題だと思うんですね。そこに、病気の経験のある方は誰でも分かりますけども、忍耐がいったり戦いがあったり、あるいは辛いこともあるわけです。でもそれがですね、ただ単に苦しみとか試練ということで受け止めようとは思っておりません。私がそのもし神様の大きなご計画の中で今それが癒されない、あるいはこの地上においては癒されないでいくのかもしれない、でもそれが神様の栄光の現れ、あるいは福音のためにそれが用いられるのであれば、それでいいと考えております。ということはつまりですね、自分自身がその病気に対して、あるいは弱さに対して、これは主の栄光のために用いられてほしいんだという信仰を持つことができれば、私はそれでいいと思っています。しかしその自分の病とか弱さに対していつまでも思い患ったり悩んだりするんであれば、早く癒されるように真剣、真剣には一度も同じですけど、もう求めていった方がいいと思いますね。で、私はこういうふうに思うんですね。神様はある時にある人のその病とか弱さというものをやはり主の栄光を表すためにお持ちになるし、それだけではなくってですね、その病やその問題にの中で戦って、あるいはそれを何というか葛藤しながら受け止めていくこと自体がですね、これは神様に対する捧げ物ではないかなというふうに考えています。ですから私の健康のある部分を神様に捧げ物として捧げたい、そういうふうに自分が受け止めることができれば、もう結果をお任せしたいと思っています。で、今実は正直に申し上げまして、私の目のことに関してはですね、もちろん癒されていくことを信じてはいるんですけども、でも今そういうふうに感じておりまして、その本当に、私は神様に何も捧げることができないけども、その福音に使えるということの中でですね、自分の命の一部ですから、 それを神様にお預けできるということは幸いだなというふうに実は感じているんですね。まあ、皆様がそれをどういうふうに受け止められるかは別にしてですね、そういう理解を持っているということを覚えていただければというふうに思っています。それは私の信仰ですのでね。ですから皆様それぞれ導かれ方や受け取り方は違うと思います。ただやはり健康が損ないますとですね、お仕事の面とか家族関係とかいろんな面で支障がやってまいります。そういう面においてやはり癒されて元気になるということを大事に一緒に祈り合っていきたいと思うんです。でエペソ書の一章の、最後のところにね、私たちはキリストを信じるだけではなくキリストのために苦しむことをも賜っているのであると書かれています。ですからどんなこの問題とかこう試練であってもですね、神様に対するこれは私たちは捧げ物の一つとして信仰を持って出ることができるんだっていうのはですね、これはもう本当に世の中の普通の歩み方と全く違うんじゃないかなというふうに思ってるんですね。さて、今日の聖書の箇所なんですけれども、今日はそういうこともありましてですね、今日のタイトルはね、今強くあれということです。というのは信仰を持って私たちがいろんな状況を受け止めていこうとすると霊的に強くないと受け止められないわけです、ね、もちろん家族の支えや友達の愛情があったりまた医学的な助けもあるでしょう。あるいはいろんな方面の希望も与えられるかも分かりませんが、最終的には御言葉によって霊的に強くならないとやっていけないんですよ。そうじゃないでしょうか。だから今日のメッセージはね、明日じゃなくて今ですよ。今強くあれ。どこに書いてるんでしょうか。これはハガイ書に書かれております。で今日は旧約聖書のハガイ書の2章1節から9節を最初にお読みいたします。旧約聖書ハガイ書の2章の1節から9節のところです。旧約聖書というのは39巻あるんですが、最初の17巻が歴史書です。その次の5つが詩巻ですね、詩編とかそのあるところ、そしてその後17が預言書なんですね。旧約聖書は17、5、17で39というふうに並んでいます。でこの17の預言書の後ろから3番目です。2章しかありませんからすごく短いところなんですが、2章の1節から9節まで一緒に読んでみましょう。ダリオス王の第2年の第7の月の21日に預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者とに次のように言え、あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベル、バベルよ、今強くあれ、主の見告げ、エホツァダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ、この国のすべての民よ、強くあれ、主の見告げ、仕事に取りかかれ、私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の見告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな、まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の見告げ。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見告げ。この旧約のこの預言者たちですね、この預言者たちというのはこの3つの時代にこう区分されるんです。17人の有名な預言者たちがいます。でこの区分の中心になるのがですね、実はバビロン捕囚なんですね。イスラエルが、ソロモンの息子の時代に2つに分かれてしまいました。北王国と南王国、北王国イスラエルと南王国ユダになりました。そして、この北王国は BC の722年に、 アッスリアによって滅ぼされてしまいます。そして南王国ユダはもう少し生き延びましたけども、紀元前の586年にバビロンによって滅ぼされてしまうわけです。でこのバビロン帝国によって南王国ユダがこの586年に崩壊するんですが、実はその20年も前からですね、もう補修が始まるんですね。ある人たちがもうバビロニアに連れて行かれます。それが紀元前の606年なんです。そこからバビロン補修の70年間というこの予言が成就するわけです。そして BC の536年に、35年になりますか、6年ですね、このバビロン補修が終わりますけれども、そのバビロン補修の前に12名の預言者たちが出てきます。そしてこのバビロン補修の最中に特に有名な2人の預言者が出てきます。そしてバビロン補修の後にですね、3人の預言者たちが特に活躍します。で今日この読みましたこのハガイという預言者は補修後の預言者です。ハガイとゼカリアとマラキです。でこのバビロン補修の最中の特に有名な預言者というのはエゼキエル、このダニエルなんですね。まあ、もちろんエレミアもこう重なってはいるんですけども、でこの3人の特にハガイとゼカリア、マラキという預言者はですね、バビロンがペルシャによって滅ぼされまして、最初の王様はクロスという王様、まあ、イザヤという人は紀元前700年ぐらいの人ですけども、このクロスのことをですね、クロス王が現れるもう百数十年前に予言しているわけですよね。でこのクロスがですね、ペルシャの王様というのは非常にこう人道的な王様でして、この補修の民であるイスラエルの人たちを国に返すわけです。で神殿を再建せよということの、布告を出すんですね。でその時に祭司とかレビ人とか貧しい人たちが中心になりまして、約5万人ぐらいがバビロンからエルサレムに帰ってきます。本当もっといるんですけどね、そのエルサレムに帰ってきたのは5万人ぐらいなんです。そして彼らがもう崩壊してしまった第一の神殿、つまりこれはソロモンが建てたものすごい素晴らしい神殿ですよ。それが崩壊したわけですね。その神殿の後に第二の神殿を建てる仕事を始めるわけです。つまりこれがゼルバベルの神殿と呼ばれておりますけども、このハガイ書と、ごめんなさい、ハガイとゼカリアというのはですね、この神殿建設の時に活躍するんです。そしてそれから60、だいたい20年ぐらいかかってこの神殿が再建されるんですけども、その後60年ちょっとはですね、そのままなんですね。神殿は建つんですけども、城壁がないわけです。まあ、皆さんがエルサレムに行きますと、すっごくきれいな城壁がありますけど、町に城壁がないとどうなるんでしょう、ね、泥棒がやってくるし、もう戦争が起こってもすぐ負けてしまうしね、まあ、いろんな被害を受けるわけです。でそれで、ネヘミヤの時代にこの城壁建設が始まりまして、約25年かかって城壁が再建されるんですけど、その城壁再建の時に活躍した預言者がマラキという預言者なんです。なぜかっていうとですね、まあ、私たちがその神様から与えられた務めというのを成し遂げていくときに、それがあなたの家庭であっても同じなんです。3つの役割が必ず必要なんです。一つは実際にそれを進めていく、事業で言えばプロジェクトチームのリーダーみたいな人ですね。物事を行っていく人、実際にやっていく人。二人目はそのことのために取りなす人、ね、祈る人が必要です。三つ目は励ます人です。ね、やっぱりこの物事っていうのはスムーズにいくわけじゃないんですよ。やっぱり失望したりいろんな問題を使ってね、その時に励ますのが実は預言者なんですね。もちろんその励ましの中には悔い改めもありますし、それから信仰を持って主の前に立ちなさいっていうね、そういうチャレンジもありますね。だから常に、いわゆる監督者と、それから祭司と預言者、この3つがですね、まさに三位一体ですね、一つになって神様の働きをこう進めていくわけです。で実はこの神殿再建のために、彼らが戻ってきまして、紀元前535年に、神殿建設が着手されたんですけれども、ストップしてしまうんです。すぐにストップしてしまうんです。そしてなんとそのままですね、15年間も中断されてしまうんです。それがこの第二神殿が20年かかったという理由なんです。その大半は中断されたままだったんです。 そしてその時にハガイが立ち上がって、このままじゃいけないと、あなた方はもう一度神様から与えられた仕事をやり遂げようと。で、彼らは立ち上がってですね、なんと4年間で神殿建設を終えるんです。だからそのままやればですね、 4,5 年で終わったんですけども、20年かかってしまったんです。まあ、その間にこのハガイと協力して予言活動をしたのがゼカリアです。ゼカリアはだいたい3年間ぐらい予言活動をしました。で、ハガイという人はゼカリアの予言活動の2ヶ月前にその予言者活動を始めたんです。そしてなんとこのハガイ書のこの2章の中にあるこの4つの短いメッセージ、これをハガイが予言として語るんですが、彼の予言活動というのはなんとですね、4ヶ月も以内なんです。3ヶ月と24日間なんです。これがハガイのですね、予言者活動なんです。まあ、神様はまあ、イザヤ、エレミヤのように長い預言者の活動をね、導かれる場合もありますし、このハガイのようにね、わずかもう4ヶ月足らずの使命を与えられる、そういう人もいるんですね。だから神の国においては長さっていうのはあんまり問題ないんですよ。ね、BC の520年に、このことが起こります。これはダリオスの第2年、ダリオスというのはペルシャの王様のことですけど、その王様の 第2年の時だというふうに書かれています。で、このハガイがこの神様からいただいたメッセージの中心は何かと言いますと、これは私たち今日も関係があります。それは生活においても奉仕においても神が第一であるということです。あなたの生活において奉仕において神を第一にしなさいと、これがこのハガイのメッセージなんです。で、この2つの、まあ、章は短いですから、また皆さん全体を読んでいただきたいんですけども、私が特に心に残る言葉がまず2つありまして、その1つはですね、よく考えようという言葉なんです。実はこれは4つの箇所に出てくるんです。まあ、正確には5回日本語で書かれておりますが、4回というふうに言ってもいいんですが、そのうちの2つは1章の5節と1章の7節に出てきます。そして後の2つは2章の15節と2章の18節に出てきます。18節にはもう1回出てくるんですけど、よく考えよ。そしてですね、1章の方はあなた方の現状をよく考えよと言ってるんです。2章の方はこれから後に起こることをよく考えよと言ってるんです。興味深いと思いますね。つまりここでハガイが神様からいただいたメッセージというのは、神様の御心と今あなた方の生活のにはあまりにもギャップが大きすぎるって、ね、まあ、その理由は後でお話したいと思いますが、ギャップが大きすぎる。ですからそのことをよく考えて悔い改めなさい。そして今第一にすべきことが何なのかということを理解しなさいと言ってるんです。これがですね、実はこのよく考えようということのメッセージなんです。なぜかというとですね、皆さん、神様が叱責をされるとき、これは親子関係でもそうです。親は別にむやみやたらに怒ってるわけじゃなくてですね、注意するわけじゃなくて、ちゃんと目的があるんですよ、ね。その子供たちが幸せになるように、あるいはこの上司がですね、まあ良い上司であれば、そのプロジェクトがもううまく進むように、ね、あるいは教会であれば、神様の国の働きが前進するように、時には叱責も必要なわけです。この神様がよく考えようとおっしゃったのに目的があります。それは2章の19節です。2章の19節をお読みになってください。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。これが目的です。あなた方が現状をよく考え、何をなすべきか悔い改めて主に立ち返るならば、私はあなた方を祝福しよう、ね、これが実はですね、ハガイを通して神様が一番語りたかったことなんです。なぜ祝福するか、それは2章の23節に出てきます。どうぞお読みになってください。その日、万軍の主の見告げ、シェアルティエルの子、私のしもべゼルバベルよ、私はあなたを選び取る。主の見告げ、私はあなたを隠形のようにする。私があなたを選んだからだ。万軍の主の見告げ、あなたを祝福するその理由はあなたを選び取ったからだ。私があなたを母の胎にいる時から選んだからなんだというふうに神様はおっしゃっているわけです。まあ、ヨハネによる福音書の15章の16節に有名な言葉がありますね。 あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのだ。そして選んだというのは任命するためだ。任命というのはミッション、使命を与えるためだ。あ、昨晩日野原さんもテレビでやってましたね。ちょっと教えていただいたんで途中から家内と一緒に見ておりました。あの赤軍派の、ハイジャックの時にちょうどあの飛行機乗っていらっしゃったんですね、あの先生が。でそしてそれから人生変わったそうですよ。奥さんに言われたそうです。あなたはこれからね、他の人のために生きなさいと。で今今年もう100歳でいらっしゃいますけども、その時にああ私にはミッションがあるんだって、使命があるんだって、ね、それに目覚めたんだとおっしゃってました。皆さん、私たち一人一人には使命があるんです。その使命を横に置いてあなたが自分の人生、自分のことだけで全部ね使ってしまっていいんでしょうか。寂しいと思います。悪いことではないですよ。でも寂しいと思いますよ。私たちは他の人のようではないかもしれないけど、自分に与えられた使命、ミッションというものを神様からいただいて、しかもイエス様を信じてですね、そのミッションにあなたが自分を捧げるならば、豊かな実を結ばせると約束してくださってるんですから、そのように進みたいと思います。アーメン、ハレルヤ、感謝します。大人の方にニコッと笑ってアーメンとおっしゃってください。あのもう一つのね、私が心に残った御言葉が今日のタイトルにしたんですね。今強くあれ。これが2章の4節。この1節の中に3回出てくるんです。総督、まあ、総督というのはですね、あの知事のような、大阪府知事のような、そういうあの、まあ、あの顔をたぶらせないでくださいね、あのその知事のような働きをする方ですね、総督というのは。それからヨシュアは大祭司です。それから貧しい人たちが多かったんですけども、ユダに帰ってきたすべての民、それぞれに対して神様はハガイを通して強くあれ、強くあれ、強くあれとおっしゃってるんですよ。で、なんかこう全体にパーッと言ってんじゃないんです。つまり霊的に強くされるというのは個人的であり、そして集団的なんです。私は神様からこの霊的に強くされなければ、神様から与えられた使命をやり遂げることなどとってもできません。自分のことで精一杯になります。私はクリスチャンになって間もなく、あのこういうことを教えられました。他の人のために祈るんですよと言われました。他の人のために祈ったらね、自分のことをあんまり 祈る必要なくなるからと言われました。なるほどと思いました。私が自分のことばっかり祈ってるとどんどん増えてきます、祈らなきゃいけないこと。もちろん大切なことを祈る必要があるんですけど、でも他の人のことを祈り出すと、いつの間にか自分のために祈ることが減ってきます。そして自分のための必要というのを神様が満たしてくださり、応えてくださるという経験をもっとするようになります。アーメンでしょうか。ね、実践してる人分かると思いますよ。で、主がハガイを通しておっしゃったんですね。このゼルバベルに対して、ゼルバベルに対してだけはこの今っていうのがついてるんですね。今強くあれって、明日じゃダメだ、今強くなりなさい。今日あなたが霊的に強められた時に、明日の朝から会社で、家庭で、学校で、あなた自身が変えられて進むことができるんですよ。これは神様の御心です。国の復興、そして家族の回復、人生の癒し、これは私たちの今この国にとっても一番必要なことじゃないでしょうか。神様はあなたの人生を強くしようとしています。それはあなたの人生を癒すためです。あなたの家族を回復しようとしていらっしゃいます。この国が誠の神様にへりくだって従うことができる国になるように願っていらっしゃいます。私たちはそのようにビジョンを持って祈っていくべきです。そのためにまず必要なのは霊的に強くされることです。あなたがどんなに賢くっても知恵があっても限界があります。あなたが今社会的に力があったとしても、それはある範囲しか影響を与えることはできません。しかし主の霊が望むときに、神様は私の思いや能力をはるかに超えて働いてくださいます。ハガイはこの中で3つのメッセージを語っているように思うんです。まず第一は、強くされるために第一は、使命に目覚めようということです。使命に目覚めよう。まあ、神殿の土台というものがこの据えられた、このことが実はエズラ記の3章の10節に出てくるんですけども、まあ、エズラ記っていうのはエズラがですね、歴史的にいろんなことを記録してるんですね。でそこに出てくるんですけども、彼らはそれを放置してしまった。15年間もそのままなってしまった。なぜなんですか。このハガイ書の1章を見ていただきたいんです。1章の2節と4節で彼らがその理由を言ってるんです。ハガイ書の1章の、まず2節読んでください。 万軍の主はこうおせられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。彼らは勝手に神様の計画を遅らせたんです。神様の時はまだ来ていないと彼らは勝手に言ってるんです。おそらくそれは現状を見てもう難しいからもう無理だろうという気持ちもあったんでしょう。でもそのうちに彼らの心がだんだんだんだんと世の中のことに支配されてきました。私は別に一言ではなくてですね、自分の経験からも言えることですけど、主に導かれていることをないがしろにすると、主が何か導かれた時にはい従いますというふうに従わないと、必ずあなたのその力は世の中に取られます。これ私は多くのクリスチャンたちを見てきてもそう言えます。でその人たちは力があって神様に用いられるチャンスがせっかくあったのに、すぐに従わなかった、従順にならなかった。だからその力を世の中に取られてしまいます。もちろん世の中に出て証をするというのはまた別の問題なんですね。それは別の問題です。でも彼らは主の時はまだ来ていないんだと言いました。そしてこの4節を見ていただきたいんです。4節5節ですね。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよう。板張りの家というのはですね、高級な木材を用いて家を建てるならば立派な家だってね、その当時のまあ生き方だったんです。つまりこれは彼らが神様の宮を復興することを後にしてですね、自分たちの家の幸福を求め始めた、ね、その幸福そのものを求めるのは別に罪じゃありません。しかし神様を大事にしないでそう始めた。つまりここに彼らの不信仰と、まあ、利己的な生き方っていうのがあったんです。そのことについてハガイは主からですね、もうこれ以上黙ってられないってね、そして立ち上がって、あなた方はよく考えよう、現状をよく考えようって。私はこの言葉を見るときにこう思うんです。私の生き方が、私がイエス様を第一にどの程度しているかという生き方が、どれほど多くの霊的影響を私の家族や兄弟姉妹に与えるのかということを考えたことがあるのか。私は自分にそれを問いかけます。皆さんいかがでしょうか。あなたはそれでいいかもわからない。この聖書を見るとそういう王様も何人かいるんです。自分の時代だけよかったらいいかって言ってる王様が。しかしあなたが主を第一にするということの生き方が、あなたの家族やあなたの周りにいる人たちにどのような影響を与えていくのかということを考えたことがあるんですかということです。今私たちはこの今の時代、日本を見てもですね、まあ、特に若者に対する批判とかいろんなものが強くありましたけども、でもそれは皆大人の責任でしょう。先にいる人の影響力が後に続く人々にただ受け継がれているに過ぎないのですよ。今私たちが神様を第一にして、神から与えられた使命というものにしっかり立って、言い訳やいろんなことをしないで、主よ私はあなたを第一にします、神の国と神の義を第一にする、その姿勢というものを明確にするならば、神様がその影響力、良い影響力を多くの人々に与えてくださると信じます。私たちはそのような家族として、主の家族としてこの教会が導かれているということを私は固く信じています。そして皆さんも信じています。だから私たちは一緒に歩んできたわけです、ね、今日私が選びたかった御言葉を集合に書きました。ここまで主が私たちを導いてくださった、その心境なんです。それは一緒に歩んできたからです。一緒に信じてきたからです。ですから一緒に前進しましょう。トピー先生だったらイエーとか言ってパンってやるんですけど、やってみましょうかね。大人の方、大人の方パチンパチンとこうどうぞやってみてください。大人の方ですよ。アレルヤ、感謝します。まあ嬉しいですね。もう本当にこうやっぱり使命を共有できるっていうのは最高だと思いますよ。もう本当に最高だと思いますね。この当時のですね、実はこのエルサレム、イスラエルの人たちは非常に貧しくって、敵の侵略に対しても悩まされていたんですね。 でも彼らの一番の問題は何だったかっていうと、不作、凶作があったり、それから敵 の、 この攻撃があったりしたんですけどね、一番の問題はね、彼らが主を喜ぶことができなくなっていたということなんです、ね、主を喜ぶことができなくなったらどうなるんですか。現実しか見えなくなるんです。現実しか見えなくなるとですね、口から出てくるのは不平、つぶやき、批判、なんでしょうかね、そんなものしか出てこないでしょう。つまり彼らは霊的力を失ったために主を喜ぶことができなくなったんですよ。もしあなたの目がどこを見ているんでしょうか。それはあなたの霊的状態を表していると思います。ここを見ていきますと、一章のこの9節から11節の中にですね、いろんなこの問題が出てくるんですね、9節から11節読んでみましょうか。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の御告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだと言っています。自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。また十節の最後には日照りを呼び寄せたと書かれています。天の露って何でしょう。霊的祝福ですよ。霊的祝福が止まると、あなたの心は荒れ地になるんです。あなたの心が荒れ地になると、もう現実しか見えなくなるんです。しかも現実の問題や不幸や災いしか見えなくなるんですよ。しかし霊的祝福がやってくると、あなたは喜びが与えられて、そして、ああ、主は必ず祝福してくださると信じることができるんです。神様が経済的にも健康においても生活においても、すべてがすべていきなりうまくいくことはないかもしれない。しかし神様はその中にあっても支えてくださるって。私は、さっきちょっと健康の問題について話したんですがね、あることを発見したんです。つまり病とかそういう弱さが来たときに、それそのものがすぐに癒されたり回復されなくっても、それを受け止めていく姿勢は健康であることができるということです。そうじゃないですか。ね、病があって、病のために心も病になる人がいます。しかし病があっても健康に生きる人がいます。病という問題はもうこれは人の手に負えない問題、ね、神様の領域ですよこれは。しかしそれをどのように受け止めていくかという選択はあなたの側ですることができます。だから私たちは、ね、たとえ問題があり病があり、あるいはいろんなことが起こってもハレルヤということができるんですよ。皆さんどうでしょうか。ね、ハレルヤって言うでしょ。これはあなたの霊が健康だからです。そしてもう一つ、あなたが魂に霊的力を持ってるからです。彼らはそれを失ってしまったんです。だって自分の財産も全部自分のことだけに使ってるんですから、神様のために使ってないんですよ。ですから霊的祝福が止まっただけじゃなくて、地が産物を差し止めて日照りがやってきた。主がですから命令をしておられるんです。山に登り、木を運んできて、宮を建てよ。と、こうおっしゃっています。これが一章の八節です。山に登りってどういうことですか。主のところに行けって言うんです。もうあれはこれは考えないで、まず神様の御言葉を聞く場所に行きなさい。そして神様の御言葉を聞いて、恵みをしっかりいただいて、そして山から降りてきて、仕事に取りかかれ、つまり主から与えられたミッションを成し遂げよう。私は今日2つ、3つなんですけど、その2つのミッションということを考えています。1つはあなたの人生を主の宮として立て上げることです。これが大事なことだと思います。2つ目は主の教会を立て上げることです。そうすれば私たちはその第三である地域社会に対して影響を与えていく、神様の働きの影響を与えていくことを立て上げることができます。一番大事なのは、まずあなた自身の人生を主の宮としてしっかり立て上げることです。目に見える部分だけではなくって、目に見えない部分においても私は主に捧げ、主に従うということを忠実に行わなきゃいけません。私たちがただ上辺だけで人を喜ばせているならば、やがてそれは何年か経ったらはげてきます。友情関係もみんなそうですよ。 しかし私が心から主に仕えていくならば、その祝福というものはずっと続いていくはずじゃないですか。何十年経っても。彼らはこのことに対して目覚める必要があったんですね。一章の14節を見ていただけますでしょうか。一章の14節。一緒に読んでください。主はシェアルテアルの子、ユダの総督、ゼルバベルの心と、エフォツアダクの子、大祭司ヨシワの心と、民のすべての残りの者の心と奮い立たせたので、彼らは彼らの神、万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。アーメン。彼らの心がですね、奮い立たせられた。そして彼らは仕事に取り掛かった。聖書は決してあなたが自分の家庭をないがしろにして他の働きをせよとは言っておりません。どうぞご結婚なさったならば、あなたの夫と妻は夫婦の生活、そして家族の生活を大切に考えてください。仕事も家族のためには切り捨てなきゃいけないこともあります。仕事よりも家族が大事です。しかし家族が偶像になったらダメです。私たちは何でも偶像になり得る可能性があります。しかし、イエス様を第一に置くならば大丈夫です。決して何も偶像になりません。私たちがそのようなミッション、使命というものを神様から奮い立たせられて、もう一度私は主にあって私の家族を立て上げよう。主にあって主の教会を立て上げよう。そのように私たちが立ち上がるならば、神様があなたの人生、そしてこの教会、そして前の人々を必ず祝福してくださいます。私は心から信じています。一緒にアーメンと言っていただけますか。アーメン。アーメンですよ。そしてこの2番目のですね、このハガイのメッセージは何かっていうと、失望から立ち上がれということです。失望から立ち上がれ。まあ彼らはこの捕囚の地から帰ってきたんです。そしてこの第二神殿というものを建てようとしたんですね。でもその建て上げようとする神殿が第一のソロモンの神殿から比べるとあまりにもですね、ちっちゃくてみすぼらしい、ね、契約の箱もないんですよ。考えたら一番大事な大祭司が行ういろんなこの衣装とかそういうものも何もないんです。その再建に使う材料もですね、ソロモンの時のようにもうすっごいものをね、ダビデが用意してね、それも何もないんですよ。ですから彼らは失望したんです。ハガイもこの BC586 年にそのユダが、この南王国ユダが崩壊しました。その以前の神殿を見たことが多分あるんだと思います。あるいは他の老人たちも、ある人たちは見たことがあるのかも分かりません。でそういう人たちがもしいたとしたら、これから私たちが建てようとする神殿はなんと貧弱でみすぼらしいんだろうかと考えるとやる気を失った。もうやめたって、ね、もうそんなことするんだったらもっと自分たちの生活が豊かになる方がいいんじゃないかって、そう考えた。ですからハガイはこう問いかけるんです。2章の3節を見ていただきたいんです。さっき読みましたこの場所ですけど、2章の3節。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。今朝チャレンジしたいんです。あなた方は今これをどう見ているのか。今あなたの人生をどうご覧になってるんでしょう。あなたは教会をどうご覧になってるんでしょう。あなたはこの国をこの社会をどう見てるんでしょう。これでいいんでしょうか。いや私一人が頑張ったってどうにもならないでしょう。そりゃそうです。あなた一人頑張っても何もならないでしょう。でも私たちは人生を、家庭を、教会を、社会を、国を立て上げる使命があるんです。それはあなただけのためじゃなくって、次の世代の人たちのために、これからやってくる人々のために、そして周りの人々や国々のために、私たちが委ねられている責任と使命というのがありますよ。 これからやろうとすることがそんなにすごいことじゃないかもしれないと考えると人間ってね、やっぱやる気失います、確かに。ですからこのような失望という目に見えない敵に勝利するのは容易ではないんです。確かに難しいんです。例えば皆さんも職場でですね、まあいろんなこう、まあなんか配置外があったりね、いろんなことがあってね、まあ前のはやりがいあったけどね、今これこの面白ないよなってね、そういう経験なさることもあるでしょうね。でも、あなたがその失望から立ち上がらない限り、神様が新しい場と新しい働きを通してあなたを持ちようとしていることを絶対に見出すことはできないんです。皆さん、宝物は灰の中から出てくるんですよ。話は変わりますが、以前、去年ですかね、上田市ありますね、長野県。上田市の汚水処理場の、いろんなもの出てくるでしょ、最後、汚水処理。それ年少先生は金がね出てくるんですね。すごいですね。年間200万円ですって。200万ね、皆さんもやってみたらどうでしょうか。いや、うちは金は出ないなと思いますけどね。私思うんですけど、灰というのは聖書を見るとね、これはもう砕かれた最高の姿なんですよ、ね。もう悔い改めるしか何も残ってない姿。私何にもできませんっていうこの姿ですよ。でも神はそこから立ち上がれとおっしゃるんですよ。失望という敵に対して私たちは今週も勝利しましょう。家族の問題か仕事の問題か、あなたの将来か分かりませんけど、失望という敵を持ってない人はいないでしょう。失望に諦められるほど人生悪くないと思います。言ってる冗談分かりますか。あなたが失望に諦められたら本当に最悪です。失望があなたのところにやってくるということは、あなたに希望があるからです、ね。だから敵はやってきてあなたを攻撃しようとするんです。でも、そこから立ち上がるんです。それは難しいですけども、決して不可能ではありません。不可能ではありません。ヨハネによる福音書の16章の33節でイエス様がおっしゃいました。ヨハネ伝16章の33節です。一緒に読んでください。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。アーメン。アーメン。感謝します。皆さん、アーメンと言いましょう。アーメン。アーメン。アーメン。ああ、すごいなと思います。で、ここでイエス様はこうおっしゃったでしょ。勇敢でありなさい。つまりこれが霊的に強くなれということですよ。霊的に強くなければ勇敢であれないんです。問題が来た時にあなたはどういう心境になりますか。私はね、感謝なことにね、問題が来るとね、すごいファイトが出てくるタイプなの。うまくいくとだんだん力がなくなってくる。飽きてくるんです。そういうタイプなんです。ね、これは私、神様に感謝しています。でもさすがにそうでも失望することもあります。ああもうダメかなとか思ってね。でもその時にネヘミヤのように叫ぶんです。ああ主よ、私を力づけてくださいって。今主よ、私を力づけてくださいって。ダビデのように自分に言うんです。私はイエス・キリストによって強くなると宣言するんです。ダビデは主によって自分自身を力づけたと書かれています。霊的に強く私たちが立ち上がる時に、私たちは恐れから解放されます。私は、まあ、ここ1年の間にですね、2回ぐらいありましたね。夜中に目覚めて、ものすごい恐怖感がやってきました。なぜかわからないんです。息が詰まりそうで、ものすごい恐怖感がやってきました。その時思ったんで、こんな恐怖感で死ぬの嫌だなと思いました、私は。死ぬ時は平安に死にたいと思いますからね。どうしていいかわからないですよ。私はこっそり、ね、寝床から起き上がりまして、ね、そして廊下に行ってですね、威厳で祈りましょう。平安が戻ってきました。その時思ったんです。あ、主が共におられる。でも敵はいつでも私の心を不安にして恐れを与えようとしている。これはまさに戦場だって。しかしイエス・キリストは絶えず勝利を与えてくださる。もう朝起きた時に、まあ起きる前ですけど、目覚めた時に私は心の中でいつも主を感謝しまして祈りますね。また威厳で祈ります、ね、主を賛美します。心の中でですよ。そしてもう起き上がったら私はすぐ仕事に取り掛かります。私のパターンはそういうパターンなんです、ね。そして後で食事をします。 まあそれぞれみんなパターンがあるでしょう。でも大事なことは何をしているかではなくって、あなたが聖霊に励まされて力を受けて勝利に立ってことを行っているかどうかです。敗北感を持って失望して何をやったってうまくいかないですよ。周りを幸せになんかできないですよ。しかしあなたが主に捧げ、主に従って平安と勇気をいただいて立ち上がるならば、あなたが小さなことしかできないと思っていることであっても、それが実はその人にとって大きな励ましになるんです。大きな励ましになるんですよ。ハガイはこの失望に対して勝利して立ち上がるように進めました。そして2章の5節でこう言ってたんです。私の霊があなた方の中で働いている。アーメン、感謝します。私の霊があなた方の中で働いている。そしてこの同じ時に彼と協力して預言者活動をしたゼカリアの言葉、ね、今開く必要ないですけども、ゼカリア書の5章の8節有名ですね。能力によらず力によらず私の霊によるのである。アーメン。この2人の預言者がですね、同じようなことを言ったんです。なぜですか？その必要があったからです。私はどうして今日こんなに興奮してこのこと言わなきゃいけないんですか。別に興奮はしてないですけどね、なんかこうエキサイトしてですね、嬉しいんですけどね。それは今私たちにこのことが必要だからだと私は信じます。皆さんが弱ってるからじゃありません。このことが必要だからです。私たちは自分の力である、自分の能力やそんなものじゃなくって、自分が決めた時ではなくって、主が導かれたことに対して全力を尽くして歩みたいと思います。第一コリント15章の最後に書いてますね。私たちが主にあって労した労苦は決して無駄になることはない。そのように歩んでまいりましょう。ハガイはこの2章の5節を見ますと、この興味深いんですね。ハガイ書の2章の5節です。2章の5節の中にこう書かれています。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いていると言っています。あなた方がエジプトから出てきたときに結んだ約束って何なんでしょう。これは出エジプト記の19章の中に出てくるんです。これは開いておかなきゃいけません。19章の4節から6節で主がおっしゃったんです。出エジプト記の19章の4節から6節です。よろしいでしょうか。読みたいと思います。4節から、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方がわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。主がイスラエルのために約束されたこと、それはあなた方は私の宝となるんだということだったんです。この約束のゆえに、私はあなた方のうちの中で私の霊が働いている、そしてあなた方を強くするんだというふうに主がおっしゃるんです。まあ、この後見ていきますと、2章の破壊書ですが、2章の5節を見ると、恐れるなと書かれています。恐れの霊から解放するとおっしゃいました。また、この宮を栄光で満たすと2章の7節に書かれています。注意してください。この宮ですよ。あなたが人生、教会、神殿、神の宮を建て上げないと栄光で満たされないんですよ。宮を建て上げることもしないで、主を栄光で満たしてくださいっていうのは、これはおかしいんですよ。理屈に合わないんです。あなたがまず主の宮を建て上げるという決断をして、主に従うということをしっかりしたときに、神が栄光で満たすとおっしゃるんです。そして、2章の8節、銀も私のもの、金も私のものだ。この言葉好きですね。銀も我が物、金も我が物ってね、私思うんですよ。なんで銀が先なんやろうとか理由があります。銀というのはですね、これは贖いの雛形なんです。金は栄光の雛形です。ですから聖書からいくとですね、銀が先なんです。贖われた人が神の栄光を見るんです。ですから私はシルバーが好きです。髪の毛もシルバーになることを祈ってるんですが、なかなかなりませんね。え、贖いです。神様は銀は我が物、金も我が物、ね、この目に見える地上の宝はそうだって、しかし何よりも私はあなたを贖い、 あなたに栄光を与え、あなたを私の宝の民とするとおっしゃるんですよ。ハレルヤ、感謝します。二章の九節には先に勝る後の栄光ということが書かれています。それはなぜ後の方が勝るんですか。信仰が勝っているからです。信仰が勝っているから、目に見える結果が勝っているからじゃないんです。信仰が勝っているから。通常ですね、何かができると思っている人よりも、いや私何もできないんですと思っている人の方が信仰を持っています。でいろんなことができるよって動き回ってる人よりも、私はこのことだけが一生懸命やりますとやってる人は信仰が普通大きいです。なぜかっていうと、その信仰の中には献身と忠実さが求められるからです。決してフラフラしません。そのことに忠実です。ですから周りも安心します。この人は約束したら絶対守ってくれる、この人はおるべきところに必ずおられる。神様もそうじゃないでしょうか。私たちが神様が導かれる場所におり、導かれる時におるならば、私たちが何をしているか以上に主にとって喜ばれることではないかと思います。あなたは信仰がなければ自分のやりたいことを置いて主の導かれるところに行くことはできないですよ。あなたが信仰がなければ主が導かれる場所に自分のやっていることを横に置いてそこに行くことはできないですよ。信仰が勝っている、だから後の栄光が勝るっていうんです。どうぞ働きを追い求めるのをやめましょう。そんなこと言うと、先生忙しすぎじゃないですかって言われるかも分かりません。私は別に働きを追い求めておりません。むしろこうやってるんです。でももうこの年齢になるとですね、今までのこともあって、もうどんどんどんどんやってくるんです。こうやってるんです。皆さん知らないでしょ。こうやってるんですよ。祈ってるんですよ。何をやったらいいんでしょうかっていつもね、何を優先すべきでしょうかってね。でもこれは感謝だと思っています。感謝だと思っています。なぜなら私の心はもう決して働きを大事にしていないんですよ。まあそう思われてもしょうがないかもしれないけど、でもそうじゃないんです。いつも初めの愛に帰れるように祈ってるんです。一番大事なことは主を愛することです。主に仕えることですから、目に見える部分も目に見えない部分も含めて主に忠実でありたいと願っているんです。それが神様がですね、私たちを導いてくださる理由だと思います。ハガイは平和を与えると主の約束を言いました。そして三つ目のチャレンジは何かっていうと、それは信仰による前進です。これが二章に出てくるんです。で、今日から後のことを考えようと言ってます。今日から後のことを考えよう、つまりこれはあなた方がビジョンを持ったならば、主に従う決意をしたならば、そのことを準備して、そのことがどのように起こるかを考えて、その準備をせよ。ダビデはあの契約の箱をダビデの町に持ってきましたけど、持ってきた時にはすでにここに安置するんだということをちゃんと準備してたんです、ね、ただ単に持ってきただけじゃないんです。つまり先取りしてました。これは先見性と言います、ね、私たちが後のことを考えるときに、神様はこういうことをなさるに違いない、だからこの場所を作ろう、こういうものを準備しよう、こういうふうに自分を整えようとするんです。ああ、この間、しおん君、どこにいるかな、励まされましたね。彼が言いました。先生、体力作りしてるんですって言うから、まあ、若い子だから与えてもらえると思ったら、いや、それはリバイバルが起こるから、リバイバル起こったら体力いると思うんで、体力作りしてますよから、私、非常に感動しました。本当にそうですよ。ね、私も体力なかったら、もうあちこち行きませんからね。彼は先見性を持ってやってるわけです。あなたにとってそれはどういうことでしょう。あなたの生活において教会を立て上げることにおいてどういうことなんですか。ただ教会に来て帰るんですか。それだったら先見性は何にもないじゃないですか。私たちは神がなされることを先に見て準備をするんです、ね、だから前進してるんです。だから私たちは計画を立ててるんです。それは多くの人が救われてくることをもう目に描いてるからですよ、ね、そのために私たちは訓練しなきゃいけません。自分の持ち場というものを神様の前からしっかりいただく必要があるんじゃないでしょうか。ハガイは今日から後のことを考えようと言ってます。そしてそれらが成し遂げられていくために強くありなさいと勧めています。彼がこのメッセージを指し示したとき、実はこれは後にやってくる栄光の神殿を指してました。目に見えるものじゃなくて、 第一コリントの3章にも6章にも書かれています。聖霊様がお住みになる宮です。それはあなたの体、私の体です。そして第一ペテロの2章には出てきますね、霊の家です。今日の主にある目に見えない教会です。ハガイはそれを指し示していたんですね。だからあなた方は目に見えることに心を奪われちゃいけない。しかし目に見えることも必要なんだ。それは本来あるべきことが来る前に私たちはそれを準備しなきゃいけないから。私はなぜ喜び、主を賛美し、礼拝するんでしょう。これは天国に行った時の練習です。天国に行った時の練習ですよ、まさに。そのために私たちは思い切り賛美し、祈り、そして喜び、踊るわけです。この新しい習慣が自分の人生ですけれども、神様から与えられた栄光を表す人生になるために、あなたに必要なのは何なんでしょう。あなたは自分の現状を見てどう考えてるんでしょう。一つのチャレンジです。今日のメッセージです。今、強くあれ。お祈りします。ハレルヤ、感謝します。今、立ち上がりましょう。アーメン、感謝します。ハレルヤ。今主の前に祈りたいですが、この祈ってる間にさっきワーシップで最後に賛美してくださった賛美一緒にしたいと思うんですけど、用意していただけますでしょうか。アーメン、感謝します。今しばらく一緒に祈りましょう。あなたの人生を立て上げましょう。あなたの家族、家庭を立て上げましょう。そして主の教会を立て上げましょう。私たちはこの国が変わってほしいと思ってますから、教会が健康になってクリスチャンがそれぞれ使命を持ってそれぞれの社会に出ていかなかったら、どうして社会が変わるんでしょうか。私たちは、私の人生には希望があるんだということ、イエス・キリストを信じると力が与えられるんだということを示していきたいと思います。そして子供たちやこれからの若者たちにも伝えていきたいと思います。ハレルヤ。そして年配の人たちが輝いて天国に向かっていく姿を見たときに、なんと若者にとってそれが大きな励ましになることでしょうか。私が若い時に思いました。あのおじいちゃんおばあちゃん素晴らしいなと思いました。今もそのように思っている人たちが何人かいます。それは内側が輝いているからですよ。私たちはこの輝きの神殿を神殿とされているんです。宝の民とされているんです。ですから主を愛します。主に従います。アーメン、感謝します。アーメン。この賛美をご一緒にいたしましょう。ではお願いします。
あなたの愛で、
あなたの愛で
心癒され、
私は知った。 しまし
ょう。
十字架の意味。
どうぞお隣の方と手をつないでください。お隣の方と手をつないでください。
あなたの愛で。
あなたの愛で。
心癒され、
心癒され、
私は知った、
私は知った、
癒しの意味を。
イエス様、
イエス様、私は諦め
の家族は祝福されます。
どんなに